もしもし、杉原です。
もしもし、小口です。
あ、どうもこんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、名古屋市の南区で自費の整体院とダイエットスタジオを併設でねやられている小口さんに電話インタビューさせていただきます。小口さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まず初めにですね、少し小口さんについてご紹介させていただきますと、小口さんはですね、2014年ですから今から5年前ですねにご入会されて、ホームページ、整体院のホームページや、広告などですね、でご相談いただきまして、それからね、毎年素晴らしい、集客の実績を挙げられております。はい、小口さん、今日はね、その辺をね少し詳しくお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ですね、まずね、小口さんは、まあ、かれこれ5年ぐらいね、会員になっていただきまして、今は、愛知県の、ね、名古屋市南区で腰痛の整体院と、
はい、
あとねダイエットの集客をされてるっていう状況ですよね。
はい、
はい、今はどうなんですか。1店舗でやられてるですよね。
そうですね、1店舗でやっております。
はいはい。でスタッフさんが何名かいらっしゃると。
そうですね、スタッフが、まあ、常時いるのが4名で、あとでこうヘルプで入ってくれるというような、もう忙しい時はどうしても、もう手が足りないので、その時にこう追加でサポートしてくれるスタッフが何人かいるっていう感じですね。
ああ、なるほど。
はい、
じゃあ小口さんも含めるとね、まあ、常時 4,5 名体制というか、
はい、
まあ、そのぐらいの規模でやられてるという感じですね。以前はね、今はねおそらく自費の整体院かと思うんですが、
はい、
接骨院だったのかなとも思うんですが、
そうですね、はい、最初整体院でスタートして、その後、保険を投入して、はい、でまた自費に戻ってっていうことなんで、まあ、もともといろんなことをちょっとこうチャレンジしたいというのがあって、で保険をと必要迫られて制度を使ったわけではなく、まあ、どんなものかっていうのをこう見たかったっていうので一時的にやってっていう感じですね。
なるほどですね。
はい、
普段はね、普段といいますか、結構ご相談が多いのが、はい、接骨院からね、まあ、その保険型から自費に移行するにはどうしたらいいかっていう結構相談が多いんですけど、
はい、
小口さんの場合はもうスタートがじゃあ整体院だったわけですね。
そうですね、もうスタートが整体院で10年ほどやってたので、そこから保険にちょっと一度切り替えてみようかなと。
はあ、
でそれでまたちょっと自分ある程度のこう中身というか、保険というのはどういうものかが分かったので、また是非に移行したっていう感じですね。
なるほどですね。あ、じゃあもう保険をする前はもう10年ぐらいもう自費の整体院をされていたという感じですね。
そうですね。
まあかれこれね10年以上のキャリアが終わりなんですけれども、
はい、
どうですかね、こう自費とこう保険ではね、どっちがねやりやすいとかやりづらいところがあるとかね、
はい、
その辺何かありますか。
いや、多分ですね、集客に関しても今の時代は保険もこんだけ乱立してますので、接骨院が、集客の難易度っていうとほぼほぼ変わらないと思うんですよね。
はあ、
なのでもうあとはターゲット次第なので、どのお客さんを集客するかっていうことだけ間違わなければ難易度は一緒だと思うので、はい、
そうですか。
はい、変わらないと思うんですけどね。
なるほど。じゃあポイントはそのターゲットってことですね。
そうですね、
はいはい、じゃあ小口さんはその集客する上では、
はい、
ターゲットをすごく意識されるという感じですかね。
そうですね、一番にやっぱりターゲット、やっぱ自費の場合だとまず料金が払える人でないとやはり難しいので、まあ、こういう言い方はなんですけど、私たちのところの近所でやってるところのエリアっていうのは決してこう富裕層が多い、所得が高い人が多いエリアではないので、その点を考慮するとやっぱある程度こう幅広いエリアを取っていかないとっていうのもありますし、
なるほど、
そういうことを考えてやっぱりターゲット次第かなっていうのはあるんですよね。
なるほどですね。確かに保険と自費ではね、価格帯が全然違いますもんね。
はい、そうですね。
で、まあ、自費の場合だとね、小 高月さんは今おいくらぐらいでやられてるんですかね。
そうですね、私の場合あの今基本的にあの、1回、まあ、バックエンドなんですけど3700円なんですけれど、そこにプラスでダイエットの、まあ、ご案内したりとか、そのオプションの美容メニューとかがありますので、そういうことを入れると1人単価大体1回、まあ、5000円前後って形ですかね。30分5000円って感じです。
あ、30分で5000円ぐらい。
はい、
なるほどね。そしたらね、まあ、あの、まあ、保険よりは明らかに価格が高いですから、
はい、
まあ、しっかりねこうターゲットを絞っていくというところがね大事になってくるでしょうね。
はい、
あの高月さんはね、あのもういろいろな、ね、業種にチャレンジされたと思うんですけども、
はい、
どうですか、やっぱり今は、腰痛とダイエットに落ち着いてきてるような感じですかね。
そうですね、やっぱり、悩みが深い人、どの症状でもいいと思うんですけど、悩みが深い人をターゲットし、はい、としてやっぱり
攻
略した方がやっぱりこう狙いやすいので、
はい、
その中でもやっぱり腰痛っていうともう動けない方が多いので、今すぐ何とかしてほしいっていうとやっぱりこうもう緊急性が高いの で、
そうです、ね、
もう集客しやすいんですよね。
なるほどね。じゃあまず第一にターゲットを絞るということで、その腰痛ですね、やっぱりね、
はい、
確かにね、これはね他の会員さんでもそうなんですけど、
はい、
かなり鉄板の、
そうですね、
症状
だと思います、ね、人数も多いですしね、それに関してニッチなものだとどうしてもなかなか人数がいないと集客にも苦労するかなと思うので、
そうですね、
はい、
なるほどね。あとはね、そうですね、あのダイエットも、一緒にねやられてるっていうのがね、あのすごいなと思うんですが、はい、小口さんこれはあの1店舗の中で両方やってるんですよね、腰痛とダイエットね。
そうですね、あの同じあの敷地内で、まあ、あっちのこう区切りはあるんですけれど、ダイエットのスペース、ジムのスペースと、あとはあの整体のスペースとっていうふうに分けてやってます。
ああ、じゃあスペースをこう分けてやってるわけですね。
そうですね、でただあのダイエットに付属で骨盤矯正だとかっていうのをこう他と差別化をするためにメニュー、
はい、
あのセットのメニューとして入れてるので、
ま
あ、整体の方で骨盤矯正をしてそのままトレーニングに移行してっていう形にな
ります。あ、なるほどね。あ、じゃあその辺はこうなんていうんですかね、こう流れっていうかね、バックエンドとか、
はい、
そういうのをやっぱりうまく考えてこうね、次につながるようにやられているような感じですかね。
はい、そうですね、とにかくこう、ミックスさせること、まだ私その途中なんですけど、試行錯誤してる段階なんですけど、こうダイエットの人と腰痛で来る人です、ね、はい、をこうどううまくミックスさせてやっていくかっていう部分が一番今力入れてるところですね。
高橋さんはね、そのやっぱりウェブ集客がお得意なんですけれども、このね2つの柱がある中で、どうやってねそのウェブを活用されているのかっていうのを少し詳しくお聞きしたいんですが、
はい、
まずあの腰痛とダイエットでこれホームページは分けてるわけです、
ね、分けてます。どちらも杉原さんにお願いしているので。
ありがとうございます、
は
い、
分けてやっております ね、
あのそうですね、ちょっと今僕はねあの制作とかはやってないんですが、以前やってた時にね、高口さんのダイエットと腰痛ですよね、あの2つ分けてね、作らせていただいたと、
はい、
で、じゃあそれぞれね、じゃあターゲットがやっぱり違うわけですから、
はい、
まあ、投稿するブログとかもね、あのやっぱ内容が当然変わってきますよね。
そうですね、
うん、あのホームページをね作ったら、まずアクセスをね集めるわけですけれども、
はい、
高口さんはやっぱりどうでしょう、最初は広告から入ったって感じですかね。
広告から杉原さんにお願い、ご相談して以降はそういう知識があったんですけど、最初はもう全然お願いする前はそういう広告自体どうしたらいいかっていうのも全く分からなかったので、まあ、SEO を自分なりに勉強しながらやっていって、でやっぱりあの結果としては、
はい、
その杉原さんにお願いした以降の方がもう断然集客数も多いので、
はあ、
まずはその SEO をなんとかしてって、その後は広告の方にっていう形ですね。
なるほどですね。じゃあ、ね、あの、まあ、確かにね、 神戸市さんにご相談いただいたのが今から5年ぐらい前ですから、じゃあここ5年は、広告がまあメインで、まあ広告っていうのはあれですね、あの PPC 広告ですよね。
はい、
はい、あの Google と Yahoo のね、あの検索型の広告なわけですけれども、はい、まあそちらをね活用されていると、ブログの方はどうですか、こちらもね、投稿されてるのかなと思うんです。
そうですね、あの、定期的に最初のうちはとにかくちょっと量をたくさん作ろうと思って、はい、やっていて、今はもう定期的に少しずつ更新してるっていう感じですね。
これは神戸市さんご自身が書かれてるんですか、それともスタッフさん？
いや全部私が書いてます。
全部神戸市さんが書いてるんですね。
はい、
はあ、すごいですね。広告とね、あとブログ以外で何かこう意識しているウェブ集客っていうのはありますでしょうか？
ほとんどない。私自身あのこうウェブで集客の数が、まあ、きっとこう十分来ていただいてるんですけど、私自身が、はい、そのウェブに詳しいわけではないので、本当に皆さんに丸投げしているような状態なので、だから本当に広告を出していただいて、やっていただいて、それで、まあ、ブログを書くぐらいしかやってないですね。
なるほど。
あとは、まあ、ポータルサイトをちょこちょこやったりとかするぐらい
ですね。ポータルサイトは最近はどの辺をこう？
駅店が主ですね。
駅店が主って感じですね。
はい、
駅店さんは、なんか有料会員とかになられてるんですか？
有料会員、正会員になって、で、
あ、
一度あのちょっともう少し高いのを会員になったんですけど、それでちょっとわざと今ちょっと数ヶ月前から、普通の正会員に戻して、どういう反応があるのかっていう測定をしているという段階ですね。
なるほどね、
はい、
じゃあそちらはね今少しテスト段階って感じで、
はい、
うん、あのね、やっぱり今これだけインターネットが普及してくると、そういう口コミとかね、最近だと Google のレビューとかですよね、
はい、
こちらもねあのすごく影響力が高いわけなんですが、はい、その辺は神戸市さんは何か、やられてますか？
そうですね、 Google のマップ の、 あの対策も一応口コミをどんどんお客様に対してこうお願いして書いてもらうという感じにはしてますね。
あ、そちらはねあの対策されてるっていう感じですね、はい。実際皆さん書いてくれますか、この Google レビューは？
そうですね、書いてくれそうな方に声をかけるっていう感じですね。
ああ、なるほど。
はい、
うん、それはね、こうね、スマホ操作に慣れてる方だったり、
そうですね、やっぱり80代とか70代の方にお願いしますって言ってもやってあげたいけど分からないっていうのも結構あるので、
そうですね、
まあ、基本的にあのできそうな人で、まあ、長く来ているお客さんであるとか、
あ、
まあ、重症度であの、まあ、かなり良くなった方っていう人を絞ってお願いしてます。
なるほどね、はい、そうですね、あの神戸市さんはねもうこうあんまりねこう自分では対策していないとは言いながらも結構さらっとね、そういう、集客をね全部やってしまうってところがすごいと思うんですが、
言われたことだけしか本当にやれてないので、なんかこう、うん、一撃必殺技があるといいんですけど、ね、まあ、もう本当にコツコツやるしかないので言われたこととかアドバイスしていただいたことをやってるっていう感じですね、
はい、まあ、でもねあの、ま、毎年安定して集客してますからね、
あ
の、
あ、
その辺がねやっぱりポイントそうなのかなと思いますね。それとこのコツコツやるっていうところですかね。
そうですね、
はい、なるほど、あとね、神戸さんは、まあ、こういうウェブも得意なんですが、もしやってればなんですが、
はい、
こう何かアナログの集客とかね、
はい、
なんかそういう方面では何か活動されてますか？
そうですね、アナログ もできる限りのことはやって、あのチラシもそうですし、
あ、そうなんだ、
ポスティングハンディングもそうですし、
そうですか、
できること、まあ、あの院前の
ブラ
ックボードの看板を出したりですとか、
はいはい、
まあそんな形でやれることはやってますね、ちょこちょこ。
なるほど、あの紙媒体は、じゃあ定期的に配られてるような感じですか？
そうですね、紙媒体はまあ配ってますし、まあ、折り込みをしたりですとか、あとまあポスティングもしたりとか、あとはあの既存のお客様に対してご紹介を促すためのツールとして、
はい、
どんどんもう全員にほぼ配ってるような状況ですね。
そうなんですね。
はい。
そっかそっか。じゃあやっぱね、紙媒体もしっかりね、もうやられてるって感じで、どうですかね、やっぱり紙をもうやった方がいいのかな。
これもターゲット次第だと思うんですね。私のところ腰痛なので、やっぱり近所 あのおじいちゃんおばあちゃんも来るので、そういう方たちはやっぱり未だにチラシを信頼してるという部分が多いので、
うん、そうですね、うん、
はい、
そうです
ね、そういう方をターゲットするのであれば、はい、やっぱり紙の方がすごく反応はいいですね、はい、
じゃあ折り込みとかね、はい、まあ、場合によってはポスティングとかね、はい、そうですか。アナログっていう意味ではじゃあその辺ですかね、
そうですね、そのぐらいですかね。
そうかな、うん、分かりました。あとはね、小口さん、こう一回ね、こう来てくださった患者さんに、
はい、
まあ、例えばね、すごく重症な方の場合はやっぱ何回もね来ていただかないと良くならないと思うんですが、
はい、
その辺のこう、ね、何回も来てもらうような、工夫といいますかね、
はい、
そういうの何かありますか。
まあ、そうですね、やっぱりまず重症の方はどれぐらいで良くなるとか何回したらいいのかっていうのがやっぱりすごく気になる方が多いので、まあ、症状の説明はちゃんとしっかりとして、はい、でその後にどれぐらい、どう何回でどれぐらいの状態になるから合計で何回ぐらいは最低来てくださいっていうのをまず、
うんうん、
もうその場で話をして確約を取るというか、もうその場で来れなかったらもうあのうちでやらなくていいですって話をしてしまうんですね。
なるほど。
なんでそこでご納得いただいてって形なので、もう本当にちょっと難しいってなったら、うん、じゃあ近所 あの保険の使えるところで行ったらどうですかっていうような話もしますし、
はいはい、
なのでそういう意味ではもうある程度こう何回っていうのは言って、
うん、
最低何回来てくださいっていうのがもうある程度納得していただいた時点で2回目のバックエンドに入ってもらうって形になるので。
なるほど、
はい、
あ、じゃあもう初回来た段階で、
はい、
もう全体像みたいなのはお話しするわけですね。
そうですね、もう最初の時点である程度、うん、
はいはい、
私たち、まあ、あくまで経験ですけどっていう前提は踏まえるんですけど、
はい、
もう何回目でどれぐらいの状態になって、うん、何回目でどれぐらいの状態になるから合計最低でも何回来てくださいっていうのは常に、うん、
ああ、そっかそっか。じゃあどうでしょう、初回っていうのは比較的こうある程度長い時間をかけるようなイメージですかね。
お時間が長い、あのそれもお客さん次第で、あのとにかくずっと寝てられないっていう方もうち重度の腰痛の方とかが多いので、
はい、
なので、時間は個々によってまちまちなんですけど、そんなに長くするってことはないですね。
ああ、そうなんだ。
はい、
うん、そっか、あんまりねこうね、そもそも腰が痛い状態ですから、
はい、
うん、そんな長くねあの説明されてもね。
そうですね。
あのだから簡潔にその辺は伝えるってわけです
ね。はい、そうですね、うん、
そっかそっか、ね、今のは腰痛の方の話ですけれども、
はい、
これダイエットの方はどうなんでしょうか。もうなんかある程度もうプログラムが決まってたりするんですかね。
そうですね、もう2コースしかうちは用意してないので、あの2ヶ月で短期集中で痩せるパターンと3ヶ月で痩せるパターンとっていう、
あ、そうなんだ、
部分の2つのみなので、どちらにしますかという段階だけですね。
はいはいはいはい。じゃあもう2ヶ月か3ヶ月って感じで、
はい、
だいたいね、あのある程度結果が出たら、
はい、
それで終わりってなるんですかね、それとも次のなんかコースとかあるんですか。
アフターフォローのコースがあるので、だいたい、そこに移行する方が、半分を 50% の方はだいたいそのアフターコースに、
はい、アフターコースに、
はい、
ああでも半分ぐらい行くんだったらすごいです ね。
そうですね。
最近はね、あのフィットネスクラブなんかもすごく増えてきて、
はい、
まあ、若干そこと競合するかもしれないんですけど、
はい、
小口さんはねこう立ち位置としては、
はい、
そのね、マシンがいっぱい置いてあるフィットネスクラブとはやっぱり少し違うわけですよね。
そうですね、まあ、筋トレをするということは一緒なんですけど、まあ、もちろんパーソナルで1対1でつくというパターンと、まあ、 あとはそのフリーウェイトって言われるこうマシンではない、まあ、ダンベルとかバーベルを中心に行うので、しっかりついてやるという形です。なのであのこう好きにやってくださいっていう感じではないところは違いますね。
そうだね、まあ、フィットネスジムだとねある程度個人の自由っていうかね、
はい、
でも小口さんの場合はあのパーソナルっていう感じで、
はい、
まあ、トレーナーが一緒についてね、
はい、
指導しながらやるっていう感じですもんね。
そうですね、必ずもうずっと指導して付きっきりでこう次はこれ次はこれっていうメニューをどんどん提供していくっていうパターンですね、うん、
これねあのすごく面白い本当ね、素晴らしいビジネスモデルなんですよね。あの要は一人治療院さんとかでね、まあ一人治療院じゃなくてもね、1店舗型の治療院さんとかで、何かね新しいメニューってなった時に、小口さんのようにねこうダイエットっていう切り口がありますから、ね、例えばねこう曜日を決めてね今日はパーソナルトレーナーの日みたいなね、まあ、そういうやり方もありでしょうかね。
そうですね、あの、うん、本当にもう今こうフィットネスブーム、20年以上ちょっとトレーニングとかっていう分野に関わってるんですけど、
はい、
本当空前のフィットネスブームなの で今がやっぱりチャンスなんですよね。こう治療院とパーソナルトレーニングっていうのをこう掛け合わせたものっていうのがまだやっぱりこうきちっと体系化されてない、まあ、私も含めていろんなところでここにいろいろやってるんですけど、こうきちっとしたものも認知もまだ浅い段階なので、すごく今からチャンスがあるので、もうこううまく皆さんもやってもらうとだいぶ違うのかなって、売り上げも上がりますし一人単価も全然違ってくるので、すごくいいのかなと思いますね。
なるほどですね。じゃあやっぱね業歴の長い小口さんの目から見てももう今は、空前のねこうヘルスケアっていうかね、ブームというか。
そうですね、
まあやっぱ日本もね、これから高齢化に入っていきますけど、やっぱり健康を意識する人が増えてきますからね。
そうですね、
ですね、あのぜひね小口さんのやり方なんかをね皆さんあの参考にしていただいてですね、この波にね乗っていただきたいなと思うんですが、はい、じゃあ小口さんね、あの本当いろいろお聞きしたいんですけれども、少しねあのテーマ変わりまして、
はい、
小口さんはあの普段こうね、お仕事に対するモチベーションが非常に高いわけなんですが、何かこう読書とか、運動とかね、その辺のこうモチベーションに関するような、何でしょうね、こう習慣みたいなのってありますか？
そうですね、本当にまあ仕事柄やっぱり体を作るということをサポートする仕事なので、やっぱり自分も常に運動はしてトレーニングもしてっていうのはもう常にやってます。
あ、そうなんですね。
はい、
これは、具体的にはどういそのなんていうんですか、どこかそういうフィットネスジムに行くんですか、それとも。
そうですね、フィットネスジムもいろんな、私あのこう東京とか大阪とかにも移動することもあるので、もう各どこでもできるようにいろんなジムに会員になってますし、
そうですか、
はい、自分のお店でトレーニングもしますし、もうどこでも時間隙間時間にやれるようにっていう。
なるほど。
そうですね、
あ、じゃあもう出張先でもトレーニングすると、
はい、そうですね、
感じで。あの実はね僕もそういう会員制のフィットネスクラブで運動はねあのしてるんですけれども、あの小口さんはそのフィットネススタジオでどういうトレーニングですか？この筋、
そうですね、
筋力
ウェイトトレーニングがほぼ全てですね。
そうなんだね、
はい、
こう有酸素運動とか、
はい、
あのなんていうんですか、こうちょっと僕詳しくは分かんないんですけど、あの、はい、ランニングマシンとか、
はい、
ああいうのはやりますか？
あ、まあ、あのちょこちょこ、もう本当にウォーミングアップとかを、たまにという気が向いた程度にしかやらないです。
あ、そうです
か。まあ、全然、はい、あのよくあとはこう新しいマシンなんかがどういうものかっていうのをこうお客さんに聞かれた時に、やっぱり答えれるようにしたいので、
あ
の新しいマシンが出たらすぐ触るようにはしてます。
なるほど、
はい、
基本的にはそういう新しいマシンっていうか、はい、まあ、筋力のトレーニングって感じでね。
そうですね。
小口さん、あの食事とかはどうですか？気にされてます？
そうですね、やっぱり ある程度きちっと管理はしてます。
ああ、そうなんだ。こう例えばどんな食べ物がいいとかありますか？
より もやっぱりあれですね、あの食べ物自体というものよりもやっぱりあのこう炭水化物と脂質とタンパク質の割合を常に意識はしてます。まずカロリーもそうなんですけど、何を食べたっていうのもどの栄養素を取ったかっていうのと1日何キロカロリー食べたかっていうのだけはちょっと意識はしてますね、は
い、あ、そうなんだ。
はい、
あ、じゃあそのタンパク質と、炭水化物の割合、
炭水化 PFC バランスというんですけど、タンパク質と炭水化物と脂質っていうのが三大栄養素って言われるもので、体を構成する、まあ、大きなものなので、やっぱ割合をこう あまり前は、今はこう糖質制限とかっていうのがやっぱ流行ってるので、どうしても糖質を減らしがちになるんですけど、あれはエネルギー源なので必要最低限やっぱ取らないといけないので、
そうなんだ、
減らしすぎてもダメですし。
そうなんだね。
はい、
そっかそっか。じゃあね、あのた、ま、もちろん食べ過ぎは良くないけど、はい、減らしすぎるのもやっぱり良くない。
そうですね、割合を変えすぎるのは良くないですね。油もそうですね、やっぱりこう脂肪分というとやっぱりどうしてもこう敬遠されがちなんですけど、質っていうのはすごく体には重要なものなので。
そうなんだ、ね、
1日最低限取らなきゃいけない量があるので、それをキープしてますね。
なるほど。じゃあタンパク質と、そういう、まあ、炭水化物、
はい、
あとその脂肪ですね。
そうですね、
この割合をこう、まあ、その絶妙な割合っていうのがあるわけですね。
そうですね、まあ、もちろんその個々の何を目指すかとかいう分によって違ってくるんですけど、
はいはい、
もうその時々によって必要な割合にちゃんとこう守るというのが必要になりますね。
小口さん、それは、こうメモ帳とかで管理されてるの、それともスマホでやってるんですか。
スマホで管理してます。
それなんかアプリとかあるんですか、そういうの。
いや、もう僕はそういうアプリとかももうあんまり使い方よくわかんないんで、とりあえずもうメモ帳に全部自分で食べたものを入れて、 あとはもうノートに書いてます、最後は。
あ、そうなんですね。
はい、
あ、でもいいですね、そういう記録を取って、はい、まあ、あとね、そノートにまとめて、
はい、
まあ、今週1週間自分は何食べたとかね。
そうですね、
返せるわけですね。
それはクライアントさんのご提供にもつながるので、情報提供にもつながるので。
なるほど、
はい、はい、
いやいや、じゃあその辺がね、もしかしたらその神戸市さんのね、毎年ご活躍されてる秘訣なのかもしれないですね。
そうですかね。
あとね、じゃあすいませんね、神戸市さん、
はい、
神戸市さんね、結構本も読まれるのかなと思うんですが、
はい、
何かこう、こう音声を聞いてる皆さんにですね、
はい、
おすすめの何か本が一冊であれば教えていただいてもよろしいでしょうか。
最近またこう4回目ぐらいで読み返してるんですけど、やっぱ影響力の武器ですかね、
はい、影響力の武器ね、はい、
あれが一番今読み返しててもやっぱり響きますね、
はいはいはい、そうですね、
はい、
この影響力の武器っていうのは、ちょっと簡単にね、説明しますと、こう社会心理学で、人が行動する時の動機が書かれてるわけですよね。ね、6つぐらいあったかな、確か、社会的証明とかね、権威とかね。小口さん、何かこの本で、
はい、
自分のこの整体院とかに、はい、を取り入れてる何か一つ事例とかあったら。
そうですね、いろんなものをこう与えるっていうことですかね。情報もそうですし、
はい、
やっぱり、
はい、
不安に感じていることを全て先にこうやってあげると、やっぱり
どん
どんリピート率が高くなったっていうのがあるので、
はい、
ね、それを活かしてますね。
偏方性ってやつかな、
はい、そうですね。
じゃあお客様が不安に感じていることをもう予想して、
はい、
先にこうやってあげるっていうか。
そうですね、
はあ、まあ、それはね、かなり満足度が上がると思いますんで、
は
あ、まあ、もう多分ね、その辺もやっぱり好業績のね、秘訣なのかなっていうふうに思いますけども。じゃあね、その影響力の武器ですね、こちらね、確かね、ロバート・チャルディーニさんって人が、
ね、はい、ね、
書かれてますんで、ぜひね、この音声聞いていただいている方は、参考にしてみてください。はい、じゃあ小口さん、今日はですね、本当にたくさんのことを教えていただきまして、はい、ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
じゃあ、またぜひですね、機会がございましたらいろいろ教えてください。
は はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい。